お昼前に撮って、また、夕方に撮ってるんですけど、あの後ですね、その、奇妙なお茶を飲んだ後、案の定、やっぱりちょっとお腹が痛くなりましてね、そんなに重大事でもなかったんですけど、軽くこう、チカー、チカーっていう感じの、どう言ったらいいんでしょう、漫画でベタ一色の漫画の中にこうキラーンって星が光るじゃないですか。十字型に。ああいう感じの痛みなんですよ。こう、ググッとくるんじゃなくて、こう、なんかピンポイントでシカーシカーってこう光ってるみたいな。ちょっとね、下腹部の独特のこう、痛みがあり、出すものを出して多少マシになりました。なんか、まだちょっと本調子じゃないですね。何の話やったっけ？何の話も何もね。最近、ちょっといくつか、考え事のネタがあるんですけども、一つは、こう、意図的に何かするとか言うんですか、意図っていうね。これのことをまたちょっと考え出しましてね。心理学でこう、すぐ意図的とか言うんですけども、意図ってのは分からん考え方でね。意図してどうこうって言いますけど、それはこうしよう思ってこうするいうことは僕らにはよくあるんですけどね。誰かが何かをしようとしているときにね、そこに意図を読み取るってどういうことやろうなっていうことなんですよね。これ結構真面目に考えると難しい問題でね。例えば誰かがこうコップをこう手に取るじゃないですか。テーブルに置いてあったコップを手に取ったときにね、それを、持ち上げようとしとんな、とかね、いう予測って僕ら、できますよね。できます。で、実際僕らはテーブルの上に置いてあるコップを手に取ったら、その後大抵、それを回すとかはしないんですよね。こうやって回すとかはしないんですね。普通、取り上げる。で、取り上げて、例えば、それ覗き込んで、おーっていう人もあんまおれへんわけですよね。だいたいそのコップの中に入ってるものを飲もうとする。というわけですよね。それぐらいのことを僕らは予測するわけです。ですから、例えば、こういうことができるわけですね。僕らが、誰かと向かい合って座ってて。で、その向かい合って座ってる人が、コップに手を伸ばそうとするんだけど、ちょっと遠くにあって、つまり僕の側にあってですね、相手からはちょっと遠いところにあるとき、僕はその人にコップを入ってこう差し出してあげることができますね。これは何が起こったかっていうと、僕は相手の手がコップに向かってるな、とまず見るわけですよね。向かってるな、と見る。で、それはおそらくコップ、コップを手に取りたがってるんだ。別にそのコップの方に手を伸ばすっていう趣味の人もおるかもしれないわけですよね。コップの方に手を伸ばして屈伸の運動とかね、コップの方に手を伸ばしてそのまま引っ込めたくなったとかね、そういう人もいるかもしれないですよ、厳密なこと言ったら。しかし僕らは大抵の場合、そのある人の手が伸びていくときに、その手の伸びる先がどこやらないの、だいたい当たりつけますよね。あの辺にコップとマウスと、キーボードやけど、あの人が今なんかしよう思ったら、別にコンピューターが目の前にあるわけではないので、手ぶらでマウスだけ欲しいことないやろなとかね、いろいろとっさにパッとその取捨選択をするわけですよね。で、この感じや、この場面やったらコップちゃうって思ってコップを手に取って相手に差し出すということをするわけです。こういう時に、言うたら僕らは相手のその行動を予測してるわけですよね。 でもこの予測の中にはね、もっといろんな段階があると思うんです。例えば、今は僕予測しましたけど、この予測するときにね、意図を読み取るっていうことは必要かっていうとね、必ずしもそうとは限らないですね。例えば僕がすごい人の行動のデータベースを持ってて、しかも僕の目の前にあるものを、状況すべてをそのデータベースにかけることができたとしたら、多分相手が手を伸ばしてきたときに、うん、この状況やったら、その、今、いくつか選択肢あるけど、マウスダメ、キーボードダメ、フロッピー取りたいんでもない、おそらくその人はコップを取りたいんや、よっしゃ、コップを、差し出そうっていうような計算はできんことないと思うんですよね。確率の問題です。もちろん、それが外れることもありますよ。ほんまマウス取りたかったかもしれんし、キーボード取りたかったかもしれん。でも、外れた外れたでね、やり直したらいいわけで。とにかくまあ、確率の問題で、およそこの状況やったらこれって言って、まあ予測してね、次の相手のためのアクションをすればいいわけですよ。これするために意図の読み取りいるでしょうか？これ必ずしもいらないと思うんです。確率の問題ですね。常に相手の行動をモニターして、で、相手のために何かできるかな。つまり、こっちがもうあらかじめサービスモードに入ってれば、その、ある確率で相手の要求するものを相手に差し出すことはおそらくできます。その、意図を読み取ることなしにね。できると思うんです。となると、僕らは、なんで、あるいはどうやってどういうふうに意図を読んでんのかっていうのは難しい問題ですよね。つまり、予測することと意図を読むことは必ずしも同じじゃないんですよ。その意図を読まなくても僕らは、その行動のパターンにいくつかの確率の違いがあったら、その一番高い確率の行動を予測して、で、それに対応するべき作戦というかね、反応を返してあげればいいわけです。別にそこに意図の読み取りとかいりませんよね。意図を読むっていうことはそうじゃなくて、相手は今こういうふうに従ってるなということを読むということですね。単純にその相手の見たくれの行動から相手の次の行動を予測するだけじゃなくて、相手がこういうつもりでやってるっていうある種のその行動のセットというのかな、その未来の一続きのその今から相手が起こすであろう行動のセットをその理解してあげないといけない。ただそれを予測するだけでは多分意図を読んだことにならないと思うんですよね。で、その時におそらくですね、僕らは単純に予測するだけではなくて、相手の立場やったら今こうするかなっていうことを考えると思うんですよね。これがまあ一つは意図を読むということだと思うんですね。もう一つあるかもしれないですね。それはその相手の身になるっていうのがいつも僕らの中に起こってるというわけではなくて、相手の体にね、ものすごいひとまとまりの、こう、パーソナリティというのかな。ある種の、こういう人やねんなっていう感じが見えた時にも僕らは意図を感じますね。例えば、相手が、こうね、ちょっとこっちに倒れかかってきた時に、僕らはその相手に悪気があるとは思わないですよね。ところが、相手が明らかにこっちに向かって、拳を突き出してきたり、あるいはこっちに向かって倒れてきたりっていうことがだんだん重なってくると、僕らには次第に恐怖が湧いてきますね。それは相手が偶然ある行動を起こしたんじゃなくて、あるそのひとまとまりの行動のセットというのかな、ひとまとまりの行動を自分に仕向けてきてる。それは具体的には自分を攻撃してきてるとかね、いうことが分かると、僕らにはぐわっとその相手の意図が立ち上がってくるわけですね。つまりそれは単純なその一つの行動の予測ではなくて、次パンチが来るやろうっていうような予測ではなくて、 次にパンチが来て外れたら次は蹴ってくるかもしれんとか、そういう、要するに、その、様々な行動の可能性ね、しかも非常に狭い範囲内の行動の可能性が一挙にバッと見えたときに、僕らはそれを意図的な攻撃というふうに呼んだりするわけですね。あるいは意図的な親切でも構いませんよ。その、単純に相手がコップを差し出してくれるっていうだけではなくて、その、次に何をしてくれる、次に何をしてくれるっていう、いくつか違うシチュエーション、あるいはその同じシチュエーションでも違う行動のまとまりが出てきたときに僕らは初めて、それが見えたときに初めて意図というものを理解するんだろうと思います。つまり、意図っていうものを僕たちが読むときには、いずれにしても、その、ある、その、まとまった、その、いくつかの行動のセットが、その、一挙に予測されたり、あるいは、その、ある一つ続きの一つらなりの行動が、まるで自分の身に起こったように予測されたりっていうことが起こらないと、おそらく意図というのは生じない。おそらく後者には、ミラーニューロンっていうのが関わってると思うんですね。つまり、相手が何かするのを見ただけで、あたかもそれが自分がしてるかのように感じる、あるいは、相手が何かをしているときに自分が同じことをするときの気分が立ち上がってくる。これミラーニューロンの問題ですよね。で、もう一つは、その相手にそのひとまとまりの行動のセットが見えるということですね。これはミラーニューロンだけじゃなくて、僕多分ある種の感情の発露だったりすると思うんです。それもしかすると、化学的なその僕らの脳のモードかもしれませんし、あるいは、その、特定のニューロンっていうよりは、ある、その、もっと大脳の基底核から来たり、あるいは扁桃体から来る、ある種の、基本的な感情のセットかもしれませんね。そういうものが僕たちに立ち上がったときに、それを僕たちは意図と呼びますよね。難しい問題ですね。逆に言いますと、僕たちはおそらく意図がなくても、ある行動を予測することができる。だから、ミラーニューロンがないと相手の行動を予測できないかっていうと多分できるんですね。ある種の確率の判断をすればできる。そういうコミュニケーションの仕方もあるし、あるいは、相手の行動セットが立ち上がらない。あるいは僕らの頭の体の中にその行動セットがの元となっている感情、基本的な感情が立ち上がらなかったとしても、でもこれはこの複数のセットが連なった場合は危険だとか、あるいは親切だとか、そういうことはを僕らは多分理解できるんですね。ですから、相手の意図をその読み取るときに僕たちはいくつかの経路を持ってて、で、自分の使える経路を使って、おそらくは、それを、相手の次の行動を読むわけですね。そしてそこに意図を見出すわけですね。おそらく意図っていうのは、まとまった行動のセットや、あるいは一つらなりの行動のセットが、自分の中に立ち上がってくる。っていう現象なんだろうなと思います。この自分の中に立ち上がってくる。っていう現象は何なのか、っていうことを最近つらつら考えてます。今日はなんか理屈っぽい話になりました。それじゃあまた。